新しい市役所の建設が始まります。37ページ。市民の皆さんが身近に感じ、つながりの拠点となるような新しい市役所を目指して、令和4年度の完成に向け取り組んでいきます。長崎駅周辺、町中地区、水辺の地区といった3つの拠点のつながりを強め、町のにぎわいを生み出します。建物は、低層部分と高層部分を組み合わせることで、周辺の街並みと調和させ、圧迫感を和らげています。また、風頭公園などの眺望ポイントからの景観に配慮した高さ、形状としています。全体イメージ図、市民会館側から見たイメージ図があります。正面玄関の広場は、長崎駅かもめ広場のイベントスペースよりも一回り広い面積となります。正面玄関広場を見たイメージ図があります。分かりやすく使いやすい窓口、手続きの待ち時間を快適に過ごすことができる待合などにします。1階窓口待合のイメージ図があります。計画概要、建築概要、敷地面積 6710.30 平方メートル、建築面積 4022.69 平方メートル、延べ面積 51747.66 平方メートル、駐車場等を除く庁舎機能の面積46228平方メートル。構造、鉄骨造り、鉄筋コンクリート造り、一部鉄骨鉄筋コンクリート造り、免震構造。階数、地上19階、地下1階、棟屋1階。最高の高さ、90.86 メートル。建設場所、新庁舎建設市周辺の地図があります。スケジュール。平成29年度、2017年、基本設計。平成30年度、2018年、実施設計。令和元年度、2019年から令和4年度、2022年まで、建設工事。事業費、種別、金額の順に読みます。設計、建設費等、約251億円。既存庁舎解体費、約7億円。その他移転費、約6億円。合計、約264億円。新市庁舎建設事業の経緯や概要等については、ホームページで詳しく紹介しています。長崎市新庁舎建設で検索。お問い合わせ、大型事業推進室、電話 829-1411、令和元年7月作成。新庁舎の主な特徴。新しい市役所は、利用しやすい窓口や快適な待合スペース、バリアフリーに対応したトイレや通路、市民の皆さんと行政との共同スペースなど、今までよりも質の高い行政サービスを提供するとともに、つながりの拠点として町の活性化に貢献する庁舎を目指しています。図があります。新庁舎の断面計画とフロア配置。図の説明。南側が中央橋側、北側が長崎署側となります。地階は駐車場。その上に免震層。1階、身近な手続き、相談の総合窓口のフロア。2階、子育て関連機能を集約したフロア。市民利用スペース。3階、専門的な手続き、相談窓口のフロア。税、保険関係など、4階、専門的な手続き、相談窓口のフロア、生活保護など、5階、 議場、傍聴席、委員会室など。6階は機械室。7階から18階は執務室となります。19階展望フロア、機械室。その上に屋外基地場、ホバリングスペースがあります。図の説明終わり。窓口、待合。1階、窓口カウンターのイメージ図と多都市事例の写真があります。座ったままで手続きや相談ができ、プライバシーにも配慮した窓口空間とします。2階、子育て関連窓口とキッズスペースのイメージ図があります。キッズスペースを設けることで、お子さん連れの方も安心して手続きや相談ができます。市民交流。2階、市民利用スペースのイメージ図と多都市事例の写真があります。市民の皆さんと行政との協働や、市民の皆さん同士の交流の場として利用できます。議会機能。5階、議場・傍聴席のイメージ図と多都市事例の写真があります。スクリーンやモニター等を設置し、議場での議論を深め、傍聴者にも分かりやすい環境とします。お子さん連れの方なども気兼ねなく傍聴できるようにします。ユニバーサルデザイン。授乳室のイメージ。多都市事例の写真が2つあります。多目的トイレのイメージ。多都市事例の写真があります。前広便座の写真があります。授乳室や多目的トイレ、オストメイトの方も快適に利用できる前広便座を備えたトイレを設置するなど、誰にとっても使いやすい庁舎とします。環境配慮。図があります。エネルギー消費量。図の説明。新庁舎は一般的な省エネ技術を用いた場合、現行の省エネ基準の 50% 以上の削減となります。図の説明終わり。多都市事例の複写パネルの写真があります。複写パネル空調方式など、最新の省エネルギー技術を取り入れ、環境への負荷が少ない庁舎とします。展望機能。19階展望フロアのイメージ図があります。長崎の街を眺めながら、誰もが思い思いの過ごし方ができる空間とします。また、ギャラリーウォールには市民の皆さんの様々な活動や長崎の歴史などを展示します。広場、にぎわい。広場のイメージ図があります。待ち合わせやバスの待ち合い、街歩きの際の休憩、イベントなど様々な利用ができる広場です。新庁舎予定地から魚の町公園、市民会館、中島川へつながる写真があります。魚の町公園と一つのエリアとして、居心地の良い憩いの場とします。イベント開催時には、より一層つながりを持たせ、町のにぎわいを生み出します。交通対策。新庁舎への来庁動線の図があります。最寄りの電停やバス停からスムーズに来庁することができます。南側、中央橋側道路のイメージ図があります。街路樹や植栽とともにベンチを配置することで快適な空間とします。バスベイ、バスの停車スペースの写真があります。バスやタクシーの停車スペースを確保し、交通の円滑化を図ります。新庁舎建設の基本的な考え方。不足している庁舎機能を拡充します。転入、転出、婚姻、出生などのライフイベントに伴う手続きがワンストップでできる窓口。バリアフリーに対応したトイレや通路。市民の皆さんと行政などとの共同スペースなど、 今までよりも質の高い行政サービスを提供します。分散している庁舎を一棟に集約します。現在の本館、別館のほか、7箇所に分散している庁舎を集約し、業務の効率化と関連する部署の横方向の連携を強くすることで、市民の皆さんへのサービス向上につなげます。図があります。庁舎集約のイメージ。図の説明。新庁舎は市民の利便性向上、業務効率性の向上のため、本館、別館、議会棟、金谷町別館、交通会館ビル内、商工会館内、市民会館内、桜町第二別館などが集約します。本館は、住民票、戸籍、税関係の窓口、道路関連部局など、別館は、福祉、子ども関係、上下水道の部局など、議会棟は、議場、議会事務局、金谷町別館は、水産、農林関係の部局など、交通会館ビル内は、選挙管理委員会事務局など、商工会館内は、商工、観光、都市計画部局など、市民会館内は、スポーツ振興課など、桜町第二別館は、市営住宅関係窓口などがあります。図の説明、終わり。防災拠点として必要な性能、機能を確保します。防災拠点施設として万が一、災害が発生した際にも市民の皆さんを守り、支援することができる災害に強い庁舎を目指します。質問1、新庁舎の規模は大きすぎないの？答え1、新庁舎の延べ面積は現庁舎と比べて約 1.5 倍となります。しかし、その多くは市民の皆さんが快適に手続きや相談が行える窓口や待合スペース、プライバシーに配慮した相談室、バリアフリーに対応したトイレや通路など、現在の庁舎に不足している機能への対応を行うものです。また、子育て関連機能の充実、市民の皆さんが利用できる多目的スペースや会議室のほか、災害対策本部機能の確保など、質の高い行政サービスや安全性も提供していきたいと考えています。さらに庁舎を一棟に集約し、関連する部署の連携を強くすることで、市民の皆さんに迅速なサービスを提供していきます。なお、将来の人口減少と同じ割合で職員数が減ると想定した場合でも、約20年後の職員1人当たりの庁舎面積は、長崎市と同規模で近年建てられた市庁舎の水準、約25平方メートルを下回っており、将来を見越しても過大な庁舎面積ではないと考えています。質問2、新庁舎の高さはどのようにして決まったの？答え2、市民の皆さんが手続きや相談に訪れる窓口を来庁しやすい場所に配置することとし、必要となる床面積を積み上げ、これに議会機能を加えて、低層部分は5層としました。また、高層部分については、必要な床面積を確保しつつ、南側や西側の建物への圧迫感を和らげるために、道路の幅が広い北側に配置するとともに、風頭公園などの眺望ポイントからの景観に配慮するため、高さを約90メートルとしています。図があります。図の説明。南側に低層部分で高さ約30メートル、北側に高層部分で約90メートル。道路の幅が広くなっています。図の説明終わり。問3、将来の世代に財政的な負担を与えないの？答え3、 新庁舎建設事業の財源は、これまで積み立ててきた貯金、基金が約160億円、国からの支援が約48億円、新庁舎の中に入る上下水道局の負担金が約27億円あります。したがって、今後の財政負担としては、総事業費の約10分の1の約29億円となっています。表があります。種別、金額の順に読みます。これまで積み立てた貯金、基金、約160億円、国からの支援、国庫補助金、地方債のうち交付税措置額、約48億円、上下水道局の負担、市の一般会計から独立して運営している上下水道局の負担金、上下水道局ではこの負担を見込んだ上で将来の経営計画を立てています。約27億円、今後の財政負担、約29億円、合計約264億円。表の説明終わり。